中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間由紀子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先日4月のね、研修講座は広島でしたね。
そうですね、
佐久間さんもご一緒でしたが、
はい、
広島のいつもは宮島の方であるんですけどね。
そうでした。
今回は、市内ということで、
はい、
ね、神田山荘ですか。
はい、もう初めての場所でしたけれども。
はいはいはい、とてもいいところでしたね。
いいところでしたね。
山の方から広島市内見ながら、
はい、
あと宮島の方まで見えて、ね、
そうなんですよ、
うん、とってもあの一望に見えるみたいな感じでね。
もう私感動しました
そうですか。あれ夕日
の天気。そうなんですよ、ちょうどね、うん、夕日がですね、うん、もう黄金に光ってまして、あの広島の街並みをね、こう照らしていましたね。
まあ、何回かもう広島ではやってるし、あの宮島の方でね、
はい、
研修講座で、まあ、定期的に体験会は、うん、大阪からスタッフが行ってね、はい、やってますもんね。だから広島の会員の方もいらっしゃるから、
はい、
皆さん集まってこられて気を受けていただくっていうことをやってるんだけど、まあ、研修講座でも、ね、うん、広島の方もね、来られましたね。
そうですね、う
ん、私今回ね、その神田山荘っていうのが広島原爆被爆者療養研究センターっていうのが正式名称だったね、はい、これ行ってみて初めて知ったんですよ、
うん、ね、あ、そうでしたか、
そういう名前だっていうのね、うん、ね、研究センターっていうのね。でも温泉の普通の宿泊施設
だ。そうなんですよ。
でまたいろんなヘルシーメニューがいろいろあったりして、はい、体を動かす、いろんなものがあったり、
ね、あ、そうなんですよね、うん、なんかジムがあったり。
そうですよね、
あとステージもありましたね。
まあいろんなものがあって、研究センターっていうから、まあどんなのかなと思ったんですけど、うん、いろんな、施設になってますね。今回ね、初めて私はあそこに行って、まあ、毎回先代のビデオっていうのは皆さんに見てもらってるんだけど、はい、亡くなる前のビデオなんだけど、収録してのね、
はい、
もう研修講座では毎回撮ってたんですよ。
あ、毎回ですか。
昔ずっと。
じゃあかなり膨大な量ですね。
膨大な量ですよ、
はい、
ビデオテープにしっかり撮って、保管してあったんですよね、はい、うん、私ね、亡くなった時にね、それをこう全部ひっくり返して探してたんです。
あ、
何か、うん、先代の思い出になるようなビデオを作りたいなと思って、
はい、
簡単にまとめたいなって、
うん、
だいたい先代の言ってるポイントっていうのは研修講座で言ってる話。
あ、はい、
うん、肺元気ができたっていう、
はい、
うん、これどうやってできたか、さらには、気が出せるようになった、どうして気が出せるようになっちゃったかっていうのと、もう一つは研修講座を始めるっていう、
ね、はい、
うん、それも大きなイベントだと思うんですけど、
そうですね、
その経緯を、がポイントだから、そこを話してる何か映像はないかなって私探したんですよ。
あ、
亡くなった後に。
亡くなった後にですね、うん、
そしたらね、まとまってるのはなかなかなかった。
あ、そうなんですね。
あ、3つ揃って同じ回に言ってるってのはね、なかなかない
んですよ。あんまりないんですね、うん、やっぱりこう、ね、日にち1日目、
そう、1日目にその肺元気できたって話をしたら、もう2日ぐらい後にまた今度はあの肺元気を使ったらこんな風になりますよとか、いろんな実習しながらとかね、やって最後に気が出せるようになったらこんな経緯だとか言って、ね、
あ、なるほど、
でそんな話なんです。
バラバラだったんですね。
日にちが違うとね、ちょっと言ってる話のトーンが違ったり、
いや、まあ違いますよね、
ちょっと違和感があるわけ、
ね、はい、
で1回で全部まとまってるのないのかなって、まあ、膨大な量のビデオから探して、そしたらね、94年の9月っていう会にたまたまそれがあって、
はい、
それを抜粋してるわけ。
抜粋してるんですね、うん、いや、なんかちょっと楽しい感じですよね。
はいはいはい、楽しい感じでね、なんかやけに盛り上がって、その3つのポイント、1つにはその肺元気ができたっていう1つ、はい、あとは自分の手から気が出せるようになった、
はい、
う
ん、
これの話、あとは研修講座始めるようになったのはこういうことからっていうね、
うん、
3つをねまとめて喋ってる。
はい、
うん、それで楽しい感じでみんなもなんかワイワイってこう、ね、
そうですね、ちょっと笑い声が入ったりね、
笑い声が入ったりしてね、 また先代も冗談言いながらやってましたからね、
ここで音楽に気を入れた CD 音機を聞いていただきましょう。音機を聞いていただきました。
まあそんなのでこれ94年9月だなって、
うん、
で私ねふと気がついた94年8月にね、
はい、
先代はホビ族の村に行ってるんですよ。
ああそうなんですね、うん、
ホビ族っていうのは原子爆弾をね、
はい、
作るウランっていうのね採掘に関わったっていう、うん、特にあの日本に落ちた原爆はそのホビ族が採掘したウランから作ったんじゃないかって話もあるわけ、
はい、
そんなことで先代は94年8月に尾身先生とホビ族の村に行って、
うん
うん、ウラン採掘で被爆した人たちこの人たちの治療に行ってるんですよね。尾身先生が言ってたけどもうたくさん人が集まりすぎて、
はい、
逃げてきたって言ってましたけど、
ね、まあそれぐらいこう気をお届けになっておられたっていうことですね。
まあたくさんねそこで光気をお送りする季節になったんです。
はい、
でホピの岩絵、
はいはい、うん、
それもね石板これもね見てね、そこで写真撮ってきたりして、ね、
はい、
変わられてるんですよね。
うん、
でそこに行ってきた後ですよ9月の、
あ
で、あのすごいパワフルじゃないけども
そうですね盛り上がってますし、
ね、すごい盛り上がって話してますよね、
は
い、
うん、
で9月のあこれその時のホビ族関係だったんだなみたいにして、
あ
でたまたま今回この広島市内で研修講座やった時に、
はい、
今までずっと流してるのにねビデオね、気がつかなかったんだけどこの時に初めてあれそういえばこのビデオはホビ族の村に行った後撮ってるんだってね、
すごい
気がついたって、
ひらめきました
まあ3月に40周年 の、
はい、
あのまとめてましたからね、
は
い、だから先代の軌跡っていうのもね、再度見直してるからその時の記憶もあったんだと思うんだけど、
まあちょっとそこもありながらの、
あったんだと思うんだけど、でもこれなんて言ったって広島原爆っていうのが非常にポイントで、
はい、
そこで被災した人たちがたくさんねやっぱり辛い魂さんとなってねいらっしゃるから、そういう方に気を届けるというのはポイントですからね。
そうですね、
でも研修講座これ初日ですよね。
そうなんですよね。
ビデオを見ていただいたのはね、3日間のうちの初日なんだけど、はい、皆さんに見ていただきながらふと私ねそんなこと考えたんですよね。
いやーなんかこれは
偶然っていうかね、
すごいですよ、なんか応援が入ったんじゃないですか、
ね、
これ
なんか、ね、うん、それを意識させられたっていうか、
そうですね、
あやっぱり広島の大変な方たちがやっぱりいらっしゃって、そこに光をやっぱり届ける気を届けてあげたいなっていうね、再度そんな思いになりましたね。
あ
先代は一貫してあのウランの採掘から平和利用であってもウランっていうのはいろいろ大変なことになるんだ、
はい、
ね、チェルノブイリの、ね、原発事故で
被爆
した人たちをこう治療しにも行ってますから、
ね、
だから平和利用であっても注意が必要だってことを言ってたんですよね。なのでその話もあってね、
はい、
まあ続いてますけどねこれね、
そうですね、ま
あ、気を届けてあげたい方々がたくさんいらっしゃるので、そんなことを思いながらこの研修講座やったんですね。
そうですかね、
でやっぱり、参加者の方も皆さんそういう、意識持たれてましたね。
あそうですね、あと受講センターの中には、あの原爆の伝承者の方もおられましたね、その方のお話によると、まあ今 被爆された方もかなり高齢で、うん、なかなかお話しすることがだんだん難しくなってこられたので、全国からその伝承者としての活動をしたいっていう方を募集しておられるということですね。
で教育を受けてね、
はい、
何年でしたっけ？
3年かかるということですね、うん、
だからびっしり勉強されて、
そうなんですよ、うん、で
被爆された方々の話を伝えるっていうわけね、はい、
そうですね、う
ん、伝えるってことはそれ生な、その方の体験を生々しく自分で受け取って、うん、で自分の言葉として喋るわけだからね、はい、やっぱり大変なんだけども、まあそういう方も参加していただいたっていう、
ね、そうなんですよ、だからよりねよこう、うん、光が届きやすくなりましたね、うん、
でその方のお話も研修講座で聞けてね、
はい、
うん、あこういうことかみたいな、皆さんね受講生の方も分かったかな、
そうです ね、
ね、でたくさん気を皆さんが受けることでそういう方々にも届いていく、
うん、
まあ、我々の気のエネルギーは高めると周りに光が増えるんですよ、
ね、はい、
光の量がね、周りに行く光の量って見えないエネルギーがまた土地の方々、さらにはご先祖みたいな方々、その家々のね、
はい、
そういう方々に届いていくんですよ ね、
そうですね、
多分広島の街中で亡くなった方々、たくさんの方に、まあ、光が届いていったかなと思いますね、
はい、あと、うん、あの参加者の方でも、うん、広島に旅行は来るけれど、うん、市内を避けていたね、尾道に行ったりとか、うん、宮島には行くけど、うん、なかなか市内は行けなかったっていう方が、うん、ま
あ、
今回来られて、
なるほど、今回来られてましたか、
そうですね、うん、で広島のね、うん、怖いっていうイメージがもう変わったっていうふうにね、うん、おっしゃってましたね、
随分とね、まあ、光が届いて気のエネルギー変わっていってるんだと思いますよ、よりこれ大変なことなんだけど、さらにこれは次の時代の平和につなげていかなきゃいけないよね、
うん、そうですね、
そうなれるように、
はい、
いろんな魂さんもきっと光が増えて応援してくれる側に、ね、なっていられるんじゃないかなと思いますね、辛い体験だったけどそれをバネにして明るい平和な時代にしていかないといけないですよね、まあ、そんなことを考えながら、まあ、今回の研修講座をやりました、
はい、
ちょうどいいタイミングで先代が夢で見た肺炎機、うん、これがそういう新機構のエネルギーとなってね、さらにはこのホピ族も関係しながら、ね、
はい、
つながってるのかなって、そんなことで思いながら研修講座をやりました。まあ皆さんもたくさん気のエネルギーを受けていただいて、身の回りの、ね、いろんな方々に光が届けられるようにしていただくとよろしいかなと思います。今日は新機構研修講座広島でのね、研修講座のお話を佐久間一子さんとお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。